新約聖書469ページペテロの手紙第1、3章18節から22節。キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。その霊においてキリストは囚われている霊たちのところに行って宣言されました。かつてノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちにです。その箱舟に入ったわずかな人たち、すなわち8人は水を通って救われました。この水はまた今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの方なのです。バプテスマは肉の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ健全な良心が神に対して行う誓約です。イエス・キリストは天に上り神の右におられます。御使いたちも諸々の権威と権力もこの方に服従しているのです。御言葉は以上です。このペテロの手紙を特に礼拝では続けて読み考えていますけれども、今日の箇所はですね、聖書の中でも特に難しい箇所、理解が特に難しい箇所と言われているところです。で、先ほどお読みしたところでもですね、囚われている霊という言葉がありまして、でこれが何のことなのかがこう分かりにくいところですね。そしてこの箇所はいろいろと解釈されてきた歴史もあるところでして、今日時間が限られているので、誤った解釈を詳しく説明するのにあまり時間を使いたくないと思っているんですね。ただどういう誤解があるのかというとですね、簡単にお話ししますと、この箇所に基づいて死んだ後でも福音を聞く機会があるかのように、考えたり解釈するそういうふうにされてきた歴史があるんですね。そういうふうに誤解されやすい箇所であるかなと思います。ただこの新改訳2017になって、そういう誤解は少しされにくくなったのではないかなと思っています。以前よりも、より分かりやすくなっていると思うんですね。で、難しい箇所なので、注意深く見ていきたいとは思うんですけれども、そのためにもまずはこのペテロの意図ということをしっかり考えておきたいと思います。ペテロの意図、文脈ということですね。そもそもペテロはなぜこの手紙を書いているのかということです。それは各地に散らされ困難や迫害さえも経験しているようなクリスチャンたちを教え励ますためですね。各地に散らされている、それぞれの地で信仰を持って生きていこうとしているクリスチャンを励ますためです。クリスチャンが信仰に生きようとするとき、そこにはいろいろな戦い困難が起こってくるわけですね。信仰を諦めたくなるような問題が起きてくるかもしれない。苦しみが、周りからの嫌がらせであったり、あるいは困難が起こってくるかもしれない。そういう状況のクリスチャンたちをなおも信仰に生きるようにと励ますために書かれているのがこの手紙ですね。このペテロの大きな目的意図というのを忘れないようにしたいと思います。逆に言うとですね、ここから逸れていくような話になっていくのは、やはり解釈が少し違うのではないかということですね。ペテロは本当にクリスチャンの信仰を励ますためにこの手紙を書いているわけですよね。そのことを大前提としてこの箇所を考えていきたいと思います。 でそれを考える上でですね、17節振り返ってみたいと思いますが、17節このようにありました。神の御心であるなら悪を行って苦しみを受けるより善を行って苦しみを受ける方が良いのです、ということですね。悪を行って苦しみを受けるより善を行って苦しみを受ける方が良い、まあ、皆さんはこういうふうに考えることができるでしょうか。この言葉に本当に同意することができるでしょうか。いつでもこういう信仰を持てたら良いと思いますが、私たちの現実、実際を考えると、本当にいつもこのように考えられるかというと、そうではないのではないかと思います。特に苦しみや困難のただ中にいるときは、こう考えることがより難しくなると思うんですね。本当に苦しいとき、困難の中にいるとき、そういう時には善を行って苦しみを受けるということに、まあ、やはり耐えられなくなったり諦めたくなる、そういうことがあると思います。ペテロはクリスチャンたちが善を行うこと、信仰を持ち続けること、信仰に生き続けることを諦めたくなるような試練や困難がある、それを知っているからこそこの手紙を書いている。そういう時にこそ励ましが必要だと、そう考えてこの手紙書いているわけですね。まあ、ですから18節以降で特になおも信仰に生きることを励まそうとしているわけですが、まあ、そこで大切になってくることがイエス・キリストの姿を思い起こすということですね。イエス・キリストの姿を思い起こすことで本当に信仰にとどまっていく、信仰に生きるようにと、ペテロはここで励ましているわけです。それで18節に続くわけですが、キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。18節前半、特に十字架の主イエス様の姿が描かれています。イエス様は罪のために十字架で苦しまれました。この罪というのはご自身の罪ではありませんね。むしろ私たちの罪のため、私たち人間の罪のためです。ご自分では何の悪も行われなかった、罰を受けるにふさわしい歩みなどされなかったお方が苦しまれた。正しいお方が正しくない私たちの身代わりとなられたのです。これほどの不当なことというのはないと思うんですね。理由のない苦しみ、正当な理由のない苦しみ、イエス・キリストの十字架以上に正当な理由のない苦しみはないと思います。私たちも主に従おうとしているがゆえに、理解されなかったり誤解されたり悪く言われたり疎まれたりすることもあるかもしれません。悪いことをしていないのに苦しめられる、そういうことがあります。しかし考えてみますと、主イエス様ははるかに私たち以上ですね。ご自分では何の罪も何の悪も行われなかったのに、私たちの罪のために十字架で苦しまれた。あの苦しみは一体何だったのか、なぜそのような不当な苦しみを受けられたのか、それは私たちの罪の身代わりとなるためだったわけですね。さらに18節はキリストも一度と書かれていますね。一度、キリストも一度罪のために苦しみを受けられましたと。でこの一度というのは、もちろん回数のことなんですけれども、二度も三度も起こるかもしれないけれども一度というような意味ではなくてですね、 イエス・キリストの十字架の贖いの完全性を示しているものです。たった一度の十字架の死によってイエス・キリストを信じるすべての人の罪の身代わりとなられたということです。ですからイエス様は何度も私たちのために苦しむ必要はないわけですね。一度、ただ一度、その一回がすべての人の罪の贖いとなるなってあまりあるものなんですね。イエス・キリストの十字架の死にはそれほどの価値と効果がある、完全なものであるということです。そして何よりも大切なこととして、このイエス様の十字架はあなた方を神に導くためのものであるということですね。神に導くため、イエス様の十字架の贖いによって私たちは罪許され、神との関係を回復させていただくことができるということです。神との和解に預かることができます。逆に言うと、イエス様の十字架がなければ私たちは神に背き、神から離れたまま神のもとに帰ることができない、それぞれ自分勝手な道に進んでいっている、滅びの道に進んでいってしまっている、そういう状態であるということですね。イエス様の十字架によって本当に私たちは父なる神様のもとに帰ることができる。イエス様の十字架は私たちを本当に父なる神様のもとに取り戻す、導くためのものであるということです。そして、この18節ですね、肉においては死に渡され、霊においては生かされてという言葉、ここも少し分かりにくいところではあるんですけれども、これはですね、イエス様の死というのが肉体だけの死で、霊においては死んでいなかった、体だけ死んでいましたとか、そういうことを言おうとしているのではないんですね。肉においては死に渡されというのは、十字架で確かに死なれたということです。そしてこの霊において生かされたというのは復活のことなんですね。イエス様は十字架でただ死なれただけではない、三日目によみがえられました。そのことを霊においては生かされてと言っているわけです。そして19節、ここからこう難しいところになっていくわけですが、19節ですね、その霊においてキリストは囚われている霊たちのところに行って宣言されましたというところですね。で、難しいところではあるんですけれども、2017になって、これでも分かりやすくなったところだと思います。囚われている霊たちのところに行って宣言されました。で、何を宣言されたのかというのが、はっきり書かれていないんですけれども、この宣言というのは勝利の宣言であると考えるのが良いと思います。イエス様の十字架の死と復活において囚われている霊、すなわち悪霊たちに対する勝利が宣言されているということです。囚われている霊というのは神によって働きが制限されている、悪霊たち、悪しき者たち、悪しき者の霊ということですね。そういうふうに考えるのが良いと思います。そして宣言というのは、これは、勝利の宣言であるということです。この世には神に敵対する、そして反抗する、神に対して反抗する悪霊の働きがあります。そしてその悪霊の働きに従って生きる悪しき者たちもいるわけです。キリストは復活においてそういう悪霊に対して勝利を宣言されました。一見するとイエス・キリストの十字架の死では善とか正義が悪に打ち負かされているかのように見えるかもしれません。パリサイ人や律法学者たち、 この世の人たちの、まあ、策略といいますか思惑、そういったものがイエス・キリスト、神の御子を打ち倒してしまった。十字架の箇所を見ていますと、あ、これでもう正義というのは滅ぼされてしまったのではないか、まあ、一見するとそういうふうに見えるわけですね。しかし復活の主イエス様がその十字架の死を通して勝利を宣言されているんですね。復活の主イエス様が勝利を明らかにしておられるということです。ですから19節はですね、その十字架の死を通しての、まあ、そして復活を通しての勝利ということが語られている箇所ですね。20節見ていきますと、かつてノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちにです。その箱舟に入ったわずかな人たち、すなわち8人は水を通って救われました。でここもこうちょっと私たちを困らせる箇所なんですけれども、まあ、この囚われの霊が、まあ、不従順な霊とか悪霊であるというふうに言いましたが、まあ、なぜノアの時代が特に取り上げられているのか、まあ、そういう疑問が出てくるかもしれません。まあ、悪霊とか不従順な霊というのは、まあ、いつの時代にもいたはずですね。なぜペテロは、まあ、わざわざノアの時代のことを取り上げているのか、まあ、そこがちょっとこう私たち引っかかってしまうかもしれないと思います。で、まあ本当のところの理由は最終的にはわからない部分があるんですけれども、ただですね、ノアの時代の悪霊に何か特別なところがあったわけではないと思います。まあ、そうではなくて、ペテロは正しい歩みを貫いたノアの姿、まあ、そして水を通って救われたということを強調するためにですね、そういうためにペテロはノアを取り上げている、まあ、ノアの時代の特に悪霊に結びつけているのではないかと思います。ノアの時代、多くの人が不従順の霊、悪霊の働きに従って神に敵対し堕落していました。地には暴虐が満ちている、正義が本当に行われない、そういう世界になっていました。そういう状況の中でノアだけは神と共に歩む人でありました。でそういうノアのことを考えてみますと、ちょうど、まあ、ペテロ自身あるいはペテロと共に生きているクリスチャンたちは自分自身のことをノアにこう重ねやすかったのではないかと思うんですね。神に従おうとして歩んでいるけれども、この世の多くの人たちは神に従おうなどとしていない、そういう中で苦しめられていく、そういう姿がちょうどこのノアと重なっていくのではないでしょうか。地には暴虐が満ち、悪しき者たちが勝ち誇っているような、そういう状況、そういう状況の中でもノアは神と共に歩み続けた人でありました。そして神と共に歩んだノアはじめ、主に従って箱舟に入った人たちだけが洪水から救われたということです。まあ、そしてノアの時代の不従順な霊、悪しき霊が人々を惑わし堕落させていたわけですけれども、そういう人々は洪水によって滅ぼされたということです。まあ、そしてそういう悪霊に対して完全な勝利がキリストの復活において表されている。そういうふうにこうペテロは、かつてのノアの時代のことと、今の私たちのこと、まあ、今のペテロの時代のこと、まあ、それをこう重ね合わせて語ろうとしているということです。21節。この水はまた今あなた方を イエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの型なのです。バプテスマは肉の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ健全な良心が神に対して行う誓約です。ノアたちは水を通って救われました。同じように新約聖書の生徒たち、クリスチャンたちもバプテスマ、洗礼の水を通して救われます。で、この箇所で改めて洗礼とは何か、バプテスマとは何かということを確認したいと思うんですけれども、ペテロは面白いことを言っていまして、この21節ですね、あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの方なのですと言っているわけですね。まあ、つまりこれはノアたちが水を通して救われたということは、まあ、私たちがイエス・キリストの復活を通して救われる、そういうことをこうあらかじめ示したものであるというふうに言おうとしているわけですね。で、ここにこう洗礼の本質が表されていると思うんですけれども、バプテスマの本質というのはイエス・キリストの復活を通して私たちが救われるということですね。イエス・キリストの復活を通して救うバプテスマであると。私たちの救いはイエス・キリストの十字架の死と復活によるものです。ですから、まあ、物質的な水、洗礼の水そのものに何か特別な力、魔術的な力があるわけではありません。肉の汚れを取り除くようなものでもないわけですね。まあ、そしてバプテスマはむしろ健全な良心が神に対して行う誓約であると言われています。これはどういう誓約なのかというと、イエス・キリストの十字架の死が私の罪のためであった、私の罪の身代わりであるということを認め、そしてキリストの復活による新しい命に信頼して生きるという、そういう誓約です。もっとシンプルにまとめますと、キリストの十字架の死と復活に信頼していく、信頼して生きるという、そういう誓約です。洗礼バプテスマの本質はイエス・キリストの十字架と十字架の死と復活に信頼するということなんですね。私たちもう一度考えたいと思います。本当に私たちはキリストの十字架の死と復活に信頼しているでしょうか。善を行って苦しみを受ける方が良いと思えないとき、あるいは善を行い続ける、信仰に生き続けることに何か疲れてしまったり、困難を覚えるとき、そういうとき私たちはキリストの十字架の死と復活に信頼しきれていないのではないでしょうか。イエス様の十字架の死は一見すると悪に対する敗北のように見えるかもしれません。この十字架の死と復活に本当に信頼していないとき、ただの敗北のように見えるかもしれません。神の正義が実現していないように、悪が勝ち誇っているかのように見えるかもしれません。しかしシエス様は復活において罪と死の力を滅ぼし、また私たちの罪を贖い、新しい命を与えてくださいました。イエス様の十字架と十字架の死と復活に罪と死に対する勝利が表されているんですね。ですから私たち何度もイエス様の十字架の死と復活の意味を聖書から教えられる必要があると思います。確認させられる、思い起こさせられる必要があるんですね。ペテロも同じことをしようとしているわけです。各地に散らされ信仰の困難を経験している兄弟姉妹たちに対して、 イエス様の十字架の死と復活を思い起こすように、そこに立ち返るように教えているわけです。御言葉によって教えられなければ、この十字架の死と復活の意味を悟り信じることはできないと思います。そしてこの十字架の死と復活の意味がわからなければ、本当に困難な中でも希望を持ち続ける、信仰を持ち続けるということはできないと思います。22節、イエス・キリストは天に昇り神の右におられます。御使いたちも諸々の権威と権力もこの方に服従しているのです。十字架で死なれ復活されたイエス・キリストこそ勝利者であります。神の右におられ諸々の権威もこの方に従っている。イエス様の栄光と十字架の死というのは決して切り離すことができない、別々に考えることができないものですね。一見すると十字架の死において全てが終わった、悪が勝ち誇っているかのように見えるかもしれない。しかし復活において勝利が表されているということです。でこのこと本当に聖書の中でいろいろな箇所で語られているわけですけれども、最後に一箇所共に開きたいと思いますが、ピリピ人への手紙2章ですね。ピリピの人への手紙2章新約聖書396ページです。ピリピ2章6節から、新約聖書396ページ。フィリピ2章6節から、キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。でここでこの8節からのところですね、十字架の死にまでも従われました、それゆえ神はこの方を高く上げてすべての名に勝る名を与えられました。十字架の死ということと復活ということ、すべての名に勝る名が与えられたイエス・キリストの勝利栄光ということは切り離せないことなんですね。結びついているものです。で私たちイエス様の十字架の死と復活の意味を理解できないと、本当にこの2つを別々に分けて考えてしまう、十字架の死だけを見てしまう。そうするとそこには本当に正義がない、ただの不当な苦しみでしかなくなってしまう、悪が勝ち誇っているだけではないか、そういう見方になってしまうのではないでしょうか。もう一度私たちイエス様の十字架の死とそして復活の勝利にしっかりと目を向けたいと思います。そして主イエス様に信頼してこのお方と共に歩んでいきたいと思います。そうすることで本当に苦しみや困難の中でも主に信頼して、このお方に信頼して、なおも信仰に固くとどまって歩んでいくことができるのではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。あれ深い父なる神様、今日も御言葉を通し教え励ましてくださることを覚え感謝をいたします。本当に私たちあなたにある信仰にとどまりたい、生きたいと願っていますけれども、 さまざまな出来事、困難や苦しみ、特に試練の中で信仰に生き続けることを諦めたくなることがあるかもしれません。どうぞ歩んでくださって、そのような時にこそ主イエス様の十字架の姿、十字架の死と特に復活を覚え、信じることができるように導いてください。十字架の死と復活によって全ての罪を許し、罪と悪を主イエス様が滅ぼしてくださったということを、御言葉を通して覚えることができますように導いてください。そのような中で、ますます私たちがあなたに信頼して歩むことができますように、困難の中でも主を信じる信仰に固くとどまることができるように導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。